主は皆さんと共に。
また主さんと共に。
マタイによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯してマスの下に置くものはいない。燭台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。まあ、今日の福音書は、マタイの福音書のこの三条の説教、まあ、8つの誠の幸いのこの続きのところですね。あなた方は地の塩である。あなた方は世の光である、というこの有名な言葉です。まあ、この2つのこのイメージは、やはり僕は8つのこの幸いを生きていく中でのことだと思いますね。自分自身が本当に心の貧しいものとして、イエス様に恵みや力を願いながら憐れみ深く生きていく、あるいは平和を実現していく、あるいは義のために迫害されながら、そのように生きていく中でこそ、私たちはこの地の塩である、私たちは世の光である、という、その生き方ができていくんだというふうに思います。まあ、地の塩というのは、まあ、非常にこう、まあ、目立たない、非常にこう大事な役柄だけれども、この目立たないようなものだと思います。まあ、世の光というと割と光っていて、この何というか目につきやすいものでもあると思いますが、しかしこの光るということも、まあ、イエス様の光をこう輝かせるわけで、別にこの世的にまあ評価されたりとか、この世的に何かこう大きなことを、あるいは何か人々の目の引くことをするということでもない。やはりイエス様が望まれているこの愛の生き方をしていく中でこそ、この光が輝いてくる、まあ、そのようなものであると思いますね。思い出すのは、リジューのテレーズというですね、まあ、小さき花のテレジアンとかも言いますが、まあ、フランスの、まあ、一人の、まあ、カルメル会のシスターで、まあ、日本人に非常に、なんというか、有名なので、まあ、ご存知の方も多いと思います。今この木葬の家に一人のフランス人の青年が居候してるんですけど、案外リジューのそばなんですよね。まあ、そばに生まれ の, ノルマンディ の, リジューというのは ノルマンディ地方なんですけれども、まあ、例えば彼女の生き方は、やはり一つの地の塩で、あるいは世の光だというふうに思いますが、15歳だったかにカルメル会に入って、24歳までですね、まあ、約10年間の、囲いの中の生活をした、まあ、ただある意味それだけの生活をしたわけですが、まあ、多くの人の、まあ、心を引きつける、まあ、世の光だったということも間違いない。じゃあ何が世の光だったのか。例えば彼女が偉大な説教をしたことは全くないわけで、あるいは目に見えるような何か偉大な事業をやったわけでもない、あるいは奇跡を行ったわけでもないし、華々しい殉教をしたわけでもない、あるいは何か特別な神秘的な体験があって、それが何か特別だったということもないわけで、まあ、実のところ彼女は、まあ、普通のシスターとして、ただですね、囲いの中で、暮らしてただけなわけですよね。だけども彼女はものすごい私たちの現代人を照らす世の光であるというわけですよね。それは秘訣がどこにあったかといえば、ただ毎日の出来事を本当の意味で愛の心で果たしたと、 体が弱かったんで、まあ、大きな、何か苦行もできなかったし、特別な苦行もできなかったし、まあ、なんか宣教師としてどっか行ってですね、名を馳せるとかいうことも全く、とにかく目立つことは実際何一つ、奇跡、なんか病人を癒すとかっていう奇跡を一つもしていないし、とにかく目立つことは全く何もしないわけですが、ただ毎日の生活の中で、まあ、気の合わない、あの嫌な、まあ、気の合わない人ってどこにでもいるわけですが、まあ、その人と非常に仲良く暮らした、あのそういう人もがいたとしても全然嫌がらずにですね、その人に丁寧に、むしろあのそういう人にこそ微笑みをかけてですね、あの話しかけたり、あのものすごく嫌な人にむしろそのようなことにしたとかですね、あるいはあの介護が必要なおばあさんのシスターがいて、まあ、非常にこう文句言ったり、こう口の悪い、まあ、どっちかというと我の強い、でもそのシスターが気に入るようにお御堂からあの病室まで連れて行って、でなんか文句を言われながらですね、若いシスターだから扱い方があなた悪いのよとかなんとかって言われながら、でもその毎日毎日そのシスターを、まあ、ただ愛徳のため、愛徳の心からまあ連れて行ったとかですね、あるいは洗濯であの、まあ、水がなんかかかって嫌なことがあってもそれをあの受け止めて、その嫌な洗濯の水を受けたとかですね、あるいは部屋で使うランプ、そのまあ、あのその中でも一番こうみすぼらしい、あのボロいやつを彼女はいつも使ってた、でみんなはその彼女が好きだからそれ使ってたんだと思ってたんだけど、実際はそれが一番ボロくて貧しいから、でしかも火がつきにくくてですね、非常に苦労するからこそそれを彼女は使ってたのがですね、まあ一つ一つはどうってことない日々の中のことを、でもそれを一つ一つを丁寧にやった、ただそれだけですけども、愛の心を持って自分の今あるいろんな、まあ、ちょっとした嫌なこととかちょっとした嫌な人間関係を受け止めてきた、ただそれだけで彼女は世の光で、しかもある意味で20世紀最大とは言えないかもしれないけど、まあ、少なくとも日本の、あの教会の中で最も人気のあるシスターであるのは間違いない。でもやったことはごくごく小さなことですけれども、このごくごく小さなことをいわば英雄的に果たしたので、ものすごい世の光なわけですよね。今でも多くの人の心を照らし導いているわけですが、だから本当に何をするかっていうことが本質ではないと思いますね。使命を果たしていく、まあ、もちろん何をするかってことももちろん大事なこともありますが、でもどういう心でこの光として生きていくのか、地の章になっていくのかということになると思いますね。まあ、それはシムさんでも、もう定年したらやることがないと、仕事がなくなっちゃって何しようかっていう、なんかこう塞ぎ込んでる人は、まあシムさんだけなんでサラリーマンでもそうですけど、定年になったらすることがないと、でも全く何もないか、毎日のことは何でもあるわけで、まあ実際テレーズのやってたこともただ、まあそういうお掃除をしたりお祈りをしたり、周りのちょっとした人を助けて、ただそんな小さなことだけですよね。でもそれを本当に愛の心でやったので、まあ、世の光に、まあ、本当に燦然と輝く世の光として今でもまあ輝いているわけですよね。灯火を灯して升の下に置くものはないと、燭台の上に置く、そうすれば家の中のもの全てを照らすのであると、別にこれは輝かしいことをやれって言ってるわけではなくて、与えられている私たちの小さなチャンスに愛の行いを、ちょっとした自分を捨てる生き方をして、自分に与えられている使命を忠実に果たしていけるかどうか、そういう小さな積み重ねのことを言っているとしか実際は思えないというふうに思いますね。だからどこにいたって、どんなところに、何歳であろうと、どういう仕事をしてようとしていまいと、私たちはいつも世の光になるように、地の塩になるように呼ばれているのは間違いないですね。そこに、ここにいないから自分はできないとかってことはもうありえないわけですけども、そのような世の光に私たちになれるように、もちろん彼女はカルメル会の修道士だったから、まあ、そういう形なわけですけども、置かれている場も一人一人が違うので、まあ、その中で本当に私たちが自分を捨ててイエス様に従っていけるのか、でごくごく小さな愛の行いを積み重ねていけるかどうか、 第一朗読でもそうなんですよね。私の選ぶ断食とはこうだと、これもごく簡単なことなんですよね。飢えた人にあなたのパンを先与え、さまよう貧しい人を家に招き入れ、裸の人に会えば衣を着せかけ、同胞に助けを惜しまない、ごくごく当たり前の困ってる人を助けなさい、そうすればあなたの光は明け物のように差し入れ、あなたの傷は速やかに癒されると。あなたの光が明け物のように差し出てくる、そのような小さなことをするだけでものすごい輝きが輝いてきて、しかもあなたの傷は癒されるって書いてある。自分の持っている傷もそれで癒されるって書いてあるんですよね。まあ、このようなことこそ私たちの与えられている大きな恵みに預かる秘訣だろうと思うんですね。まあ、この祈りを本当に深めながら、じゃあ私たちがどういう心で自分に与えられている生き方、与えられている場で、あるいはこれから与えられる仕事とか、あるいは今与えられていることとか、それは様々でしょうが、その中でいかに自分が地の塩として生きていけるのか、この世の光として生きていけるのか、まあ問いかけながら、そしてそれをイエス様の恵みのうちで実行できるように。